マボ
ーターボーの
まちづくりハッピーレディオ。
マボーこと野浜正弘と
ターボーこと知念忠彦、謎の同級コンビがお送りする
まちづくりハッピーレディオ。
この番組はまちづくりに日々汗をかいている方々をスタジオにお呼びして、あれやこれや話の表そして裏まで聞いちゃおうという1時間のトーク番組です。
そしてバックには70年代80年代の懐かしいミュージックで固めます。
今日はちょっと寒いですね。
寒いです ね、
今日は寒いですね。
この放送日に寒いかはちょっと微妙なんですけ ど、ね、収録してる今日は寒いんです。
寒いですね今日はね、うん、
寒いくせに麻婆は、半袖 T シャツ着てて、
あそうです。
で今日のゲストは非常にジャケットを着込んでいてというところで、
あ今日のゲストは寒いからね、
ほらもう声が
声が入ってきました。じゃあ早速ですけど、はい、今日のゲストを紹介したいと思いますが、はい、まあ、肩書きが本当にいろいろある方で、まちづくりの、ね、はい、第一声で、はい、僕はこの方を那覇市の防災スペシャリストアナリストと思っているんですが、マボはどんな感じですか。
僕は最初に会った時に大学の先生でしたので、今だに先生とお呼びしてますけども、
あなるほど、
あの大学 の、 あ の、ね、あ の、 こうあの学者さんかなっていう感じですよね、
はいはい、若い学生にまた人気あるんですよ ね、
ありますね。
イケメン
でイケメンですからね、本当に我々ちょっとね、
そうですね
難しいですねラジオでよかったですね、僕たち、ね、
ラジオでよかったです ね、だからラジオやってるかもしれませんね
そうですね、
はい、じゃあ、早速ご紹介したいと思います。まずお名前だけご紹介しますので、プロフィールはご自分でよろしくお願いします。本日のゲストは、稲垣悟さんです。
はい、イエーイ、どうも毎度ハイサイ、
はい、はい、
まずは何をなさってる方かを
僕はね、ウチナームークなんですね。
ああなるほど、
うん、アメクのウチナームークって呼ばれてます。
はいはいはい、
連れてこられたのがね、12年前。
ラチで
12年、
ラチですよ、もう本
当に12年前に、うん、未だ帰れず、
未だ帰れず、でもだちゃんとうちはね神戸に置いてるんですよ。
置いてる、
あ、うん、ということは神戸ご出身、
神戸の人間なんですね。12年前にうちの嫁はんがどうしても沖縄帰ると言うからね、うん、どうしても私のやりたい仕事が見つかったとか言うて、
奥様が沖縄の方、
そうなん
です。ああなるほど、
うん、
はい、
そうなん、それであんたどうする言われても、いやどうする言われたかってついていきますしかよう言われんから
なんか単純な理由ですね。
そうなんですよ、ね、ほんでまあもう全部それまでいろいろあったものを、いやー言ってね、
あ今日そのいろいろあったものを聞いていきたいですね。
そうですね、しかも今神戸で12年前という話が出たら後でちょっと触れたいんですけど、震災を経験したということ
ですか。そうなんです、つまり震災10年の節目だったんですね。大きな、これ震災10年というのはやっぱ大きかったですね、沖縄に来るきっかけになったっていうのはね。
震災10年目にして沖縄に来て、
うん、そうです
ね、それから12、
そうですね、
はい、
じゃあ、どっから行きましょう。まずその震災当時に何をなさってたかというところを、
う
ん、聞かせていただけた
ら、ね、はい、まあ、震災1995年、うん、ちょうど22年前の今ぐらいなんですね。
あそうでしたね、
うん、寒い、めちゃめちゃ寒い、ね、うん、朝、うん、まだ寝てたんですけども5時46分、うん、寝てまして、もう突然下からまずいきなり突き上げられるわけですよね。
はいはいはい、
うん、でその後洗濯機の中に放り込まれたようにですね。
洗濯機の中に放り込まれたことはないけど、
うん、ないけど、もう多分こんな感じやろうないう感じで、まあこうぐるぐるこう回されてる感じなんですね。
はいはいはい、
で最初は爆撃やとマジで思う、
わ戦争だと、
ね、うん、やっぱり
リアルですね。
ね、震災とか考えたことがなかったから、はいはい、ほとんどの人はやっぱりね爆撃かなんか、うん、でしかも僕はあのその前にねしばらく夢をよう見てたんですよ、
はいはい、
爆撃され夢を見てたからねあついに来たんやって
すごい
思ったんですよね、うんうんうん、でまあそういう、まあ、震災震度7の直撃を食らって、うんうん、まあ、いろんなものの倒れてきたものの下敷きになったりしたんですけども、当時たまたま僕はですね新聞社におったんですね。
あ、
うん、新聞記者だったので、
あ、新聞記者さん、
うん、あのラジオとかね懐中電灯は全然持ってへんかったんやけど、うん、カメラとペンは死んでも話すな言われとったから、
はいはいはいはい、
カメラはね抱っこして寝るような感じだったんですよね、
うんうん、
その時もその崩れてきたものの下におったんですけども、手伸ばしたらカメラに手が当たったんですね、うんうん、それ掴んでともかく這いずり出て、で出たらもう猛烈なもうガスの匂いがしていて、もう真っ暗で何もかも見えないんですね。とりあえずでもここに火来たらもうアウトやなと思って、まあ、山の方に逃げてったのが、まあ、その時の朝だったですね。
でそれは、ま、マンションだったんですか。
うん、そうマンション3階建てのマンションですね。
じゃあ マンションまた、うん、かろうじて建てた
建てましたけども中のもやっぱ倒壊をして壁とかもちょっと倒壊してしまったですね。
あ、でもその頃にはもう、うん、あ地震があったんだっていう。
そうで、あの何事かわからないけども山の方にこう登っていって、うん、で夜が明けてきてだんだん分かってきたんですね。あ、これ地震かと思って。
暗かったわけですから、うん、リアルですねこれ。
リアルですね。当時の話をちょっとだけすると、僕も麻婆もあの東京に住んでたんですよ、その頃。
そうですね。
で、はい、多分1時間遅れですかね、うん、本当にドシーンって、うん、あの余波が来て地震が起きたんですよね。
あ、はいはい、
で僕普通にサラリーマンで出勤してって、で9時10時ぐらいにテレビ見たらもう大騒ぎになっていて、
大騒ぎになってましたね。燃えてました ね、
うん、何が起きてるか全然わからない。
わからないです
ね。分からなかったですね。
だから遠くで見られてる方も多分何事か分からなかった。あんなことってないですもんね、
う
ん、この、
そうですよね、速報なんてない時代ですからね、
ない時代、初めてですよ、うん、だからあの、ね、ウルトラマンの怪獣映画でしか見たことない。
そうそうそう、
そういう風だね。
で、まさに夜が明けてくるとね、これは現実とは思えなくて、やっぱりあの東宝のゴジラのあの映画のこの
つぶらやプロよくやるなみたいな、ね、
つぶらやプロとかね、東宝のあのセットかというふうにどうしても思ってしまうんですね、うん、
あの高速道路がガクンって倒れてるとか、ね、うん、そうそう、信じられないですね。
あれが一番印象に残ってますね、うん、本当に、
うん、ね、ちょうどその高速道路が倒れたところのまあ近く、僕は東灘区やったんでね、
あ、じゃあ
もうちょっと西の方やったんですけどね。
じゃあお家の中の家具もボンボン
倒れて、もうめちゃくちゃですよね。で、うん、外出るともう
外出るって言ったってもう出るのも大変だった、
うん、そうそう、だから30分、
30分
かかって、
普通だったら何分、
普通だって1分ぐらいでしょ。
30分かかって、うん、あ、早く逃げないとっていうな、ね、焦りの気持ち、
焦りもあったし、ね、
ありましたね、うん、やっぱ家具も倒れて下敷きに、
そうですね。で、まあ、たまたまその、でかいタンスの下敷きになったんだけども、
やっぱなったんですか、
観音開きになってしてるあのタンスだったんですね。もうでっかい家具だったんですよ、うん、それが観音開きはですね、開いた形で落ちてきてたみたい で、
はいはい、
でそのまま僕の上に倒れてきてたら、多分僕は喉とそれからこの多分太ももあたりをですね、
う
ん、ギロチンされてたはずなんです。
うわ、あ、そうそう、
ところが あの猛烈な洗濯機やから、うん、ぐるっと体回転してるんですね、
はいはいはい、
でこの縦になってるわけですよ、うんうん、ちょうどこの
あの
扉と扉の間にはまる、しかもやっぱりとっさに体を丸めてるから、ちょうどそこにはまった感じになってね。
あ、
でそれで今ここでラジオで放送できるということなんです。
あ、そうなんですか。いやー、なんかリアルですね。
リアルですね。
あ、じゃあパジャマですよね。
そうそう、まあ、ジャージ着ててもうみんなそのまま、
そのまま出て、
みんなそのまま逃げましたね。
で
靴なんかないから、
靴ないから
もうなんか、うん、そのスリッパとか、うん、でしかもやっぱり血だらけなんですよ、ほとんどの人がもういろんなもん落ちてきて踏んでるからね、うん、で靴履いてる人も左右なんかバラバラやって、バラバラで同じ右同士履いてたりとかね。
これ実際に起きて現実の、まあ、稲垣さんのあれでいいんですけど、現実の生活に戻っていくっていうのはどれぐらいかかったんですか、
うん、そうですね、やっぱり半年ぐらいですかね、うん、仕事に僕大阪のね、あの会社は大阪やったんで大阪に行けなかったね。とりあえずその地元でしばらくは仕事してたんですけども、それはやっぱり、うん、あの避難所に入れなかったんですね、もういっぱいで。熊本の地震でねほとんど入れなかったけど、あれ別に熊本から始まったんじゃなくて、神戸の時からもう人は入れなかったんですね。もうみんな避難所行くから
入れないってことあるんですか、
は
い、
うん、
ある。
全然入れない。ほんで入れない、仕方ないから僕友達の、うん、会社の壊れた倉庫にずっとおったんですね。
うわ、
うん、でもそこにもうやっぱりこう余震とか来て怖いから結局、あの無事だった友達の家とかを転々としながらですね、しばらくおったですね。
あ、そうですか、うん、じゃあもう、あ、全員が入るわけじゃない。
そうそう、いやもうとても入れないですね。もう僕は午後前ぐらいにですね、周りがやっぱりめちゃくちゃなってて、人がやっぱり埋もれてるからね、うん、それをやっぱりみんなで助け上げることをやっていて、
あ、はいはいはい、
ほんで避難所行ったらもうとてももう廊下も人いっぱい、
人いっぱいで、
うん、あ、
なるほどね。でもそれはもう想像絶する話ですね。
想像絶する話ですね、
うん、
だから沖縄なんかもやっぱり避難率でいうと東北の時で石巻で行政が把握しただけで 50% なんですね、避難して 全人口、
はいはいはいはい、
だから、まあ、それ考えても那覇市だったら16万人が避難をするんですよ、
はいはい、
でさらに熊本のように大型地震が続いてると8割ぐらいおそらく避難してるはずなんですね。でもそれも数数えようがないからもう分からない、
ね、分からないですね。あ、だからか数も偏りがあるはずですからね。
そうそうそう、
あるところはもうものすごく来るだろうし、
うん、そうなんですね。
あ、
それラジオでありながら言葉を失うというような、うん、感じですね、うん、本当に
どうしたらいいんだろう、
どうしたらいいんだろう
僕たちみたいな、ね、ですね、そんな感じですよね、
笑ってなしゃあないいう感じだったんですね、
う
ん、結局みんなね、
でもやっぱこれが教訓になって、うん、その防災について考えるとか、ね、伝えていこうみたいなところを、ね、うんですね、目指してくれていて、
はい、僕もあの何度か、ね、お話聞いて、あ、やっぱり体験した人じゃないと言えない言葉だなとかね、うん、言えないアイディアだなっていうのありますもんね、
うんうん、那覇、割と那覇で街づくり活動している人は実は稲垣さんの話を聞く機会は非常に多くて、うんうん、やっぱりあの例えば円卓会議であったりとか、つい最近ではそのシンポジウムであったりとか、ね、うん、そういったところで喋られてるんですけど、やはりこの神戸のことを話したりするんですか、まあ、いろいろ話すんですか、
う
ん、
そうですね、やっぱり神戸とそれから、まあ、僕がこっち来てからだいたい2004年5年に来てますので、それから6年後に東日本大震災が起こ
りましたね、うん、ありましたね、はい、
でその時からずっと東日本大震災の岩手の、まあ、被災地の仮設住宅とか避難所に関わってきたので、うん、その、まあ、お話ですね、ずっと通ってるんですね、岩手の大槌町にね、でそこに通ってずっとその、最初に避難所で一緒だった人たちとずっとつながりを作ってね、その人たちからずっといろんなことを教えてもらって、それを、まあ、沖縄の地域で伝えていく、これを学生と一緒にやったり、
僕一番気になるんですけど、うん、その、あの阪神・淡路の教訓が向こうに生かされてますか、向こうは向こうでまた被災されたんです、
そうなんですよ、だからね、うん、今回の熊本でも実はね、うん、阪神大震災の教訓ってほとんど生きてないんですね、
生きてない、
残念なことにね、だから22年経ってもやっぱりね伝わらないものは伝わらないなっていうのは改めて熊本の地震で特に大事なことがね伝わらないんですよ、なんか共助とか自助とかいう言葉だけは伝わるんやけど、うん、じゃあ共助のためにどうしたらいいのかみたいな話はなかなか伝わらないのが現状
なんですね、なるほどね、僕らも町内会とかね自治会みたいに入って、うんうん、避難訓練とかいろいろとね炊き出しとかやるんですけど、なんかこう毎回やってもなんかね、だんだん盛り下がってくるというか
そうそう慣れが出るしね、
なんなんでしょう ねこれっていうのは、うん、でも防災っていうのはね、災害がない時にやるものなので、
そうですね、やっぱり目的がねはっきりしないまま、うん、いろいろやってしまう、うんうんうん、いうのはありますね、
目的ですか、
うん、例えばバケツリレーを何のためにやるのかっていうことか、うん、はっきりしないままバケツリレーの練習してたり、うん、そもそも避難訓練は何のためにやるのかみたいなところも曖昧なんですね、うん、結局何かそういうようなことを自主防災組織とか地域が、まあ、やるのが防災の常識だなっていうところがあって、なんか形だけやってるしまってるという状況
です、ね、すみません、いいですか、はい、そのバケツリレーのこの目的というのはこれちょっとバッと思い浮かばないんですけど、うん、
まあ、バケツでこう水を、ね、運ぶということですよね、うんうん、これによって火を消すということだけども、実はこれ別に練習しなくてもできるんですね、うんうん、必要なことは、はい、災害が起こった時に目の前にバケツと水と人がおるかどうか、
全く
これが想定なかったらできひんわけですよ、
だからバケツリレーって、うん、ほら運動会の種目とかで作って、うん、もう準備されてますよね、水もね、
う
ん、
そう
それだったらできるんですけど、うん、全くゼロからじゃあやるっていうことですね、
だから水と人が何ぼおってもバケツなかったらできないわけ
です、ね、できないし、
だから大事なのはバケツリレーの機会を、通じてすぐにバケツが地域の中で出てくるようにしておくことがバケツリレーの目標なんです、うん、
でいくつぐらいあるのかとか、うん、で水源どうするのかとか、
そうそうそう、ね、把握しておくことですよね、うん、
だから一回沖縄にいらっしゃるときに、うん、与儀地域の、ね、うん、その井戸をずっと回ってましたね、
はい、あ
のね、
皆さんね、
意外とあると言ってね、地域の我々なんかあらみたいな、あ、そうですかって言って
これは水源を探すという
感じ、そう、井戸ですね、井戸とか川とかね、うん、
なるほど、
とても面白いんです、あの与儀がね、また、うん、井戸がたくさんあってだいぶね、あの埋められてはいるんだけど、
そうなんですよ、あの近く の, あの保育所 の,、うん、あの井戸なんてもう
白
保育園、ね、どんどん水が湧いて、うん、あのもう捨てるのに困ってるって言うんですよ、うん、
ね、
捨てるのに困ってるって言うんですよ、
だから山水とか使ってるけど、あの井戸はね、やっぱりあの地形、独特の地形をすごく象徴してるね、うんうん、あの向こうにある小高いところに降った雨が、うんうん、そのちょうどグスク保育園のところから湧いてくる、ね、
湧いてくる、あ、だから人が集まる、
うん、だから人が集まるし、集落が
そこできたってことですよね、やっぱ意味があるんですよね、
う
ん
う
ん、
今の流れからするとちょっと話がそれていくけど、街を歩くのも大切だという、そう
だから街歩いて自分の足元を見ないと防災なんかできないんですよね、
うん、なるほど、
人がね、どんな人が住んでるかもわからへんし、
バケツリレーだけじゃダメで、
そ
のバケツがどこから来るのか、水がどこから来るのか、
う
ん、それだけの、ごめんなさい、
そういうこと、
人がいるのかってことですね、
はい、
いいですね。
この視点が欠けてるわ。
街歩きが大切だというと、ところで、まあ、僕らのもう一つのテーマである、あのちょっと無理やりこじつけてますけど、音楽の話に一旦行きたいんですけど、実は僕らのプログラムというのはあのゲストの方からですね、あの70年代80年代の思い出の曲を、まあ、持ってきてもらうというところで、今日稲垣さんが持ってきた曲をぜひご紹介していただきたい、
今日はですね、まあ、本当にディスコ全盛の時代、まあ、この3人はもうそういう世代ですよね、80年代にこ
う
踊りまくったみたいなね、
中心じゃないですけどね、ちょっと脇で踊ってたって
、
脇でね、
まあ、その時代の、アースウィンドファイヤー、アースウィンドアンドファイヤーの生麦生卵という曲をいきたいと思います。
あ、いいね、生麦生卵もう有名ですよね、これね、
踊りまくりましたからね、
生麦生卵ですね、はい、行ってみましょう。これ
何ですかそれ。
聞いてみれば分かる。
分かりました。じゃあもう一度曲振りをよろしくお願いします、
は
い、
アースウィンドアンドファイヤーの生麦生卵です。
矢垣さん、レッツグルーブじゃないですか。
失礼しました。レッツグルーブという、ね、名前もあるような話。生麦生卵何百回も言ってたでしょ。
言ってます ね, ね, これね、うん、もう日本人入ってたんじゃないですかこれ、ね、
そうそうそう、
これね、キャストを聞いてる方ぜひもうこれは聞い て, 聞いて本当に生麦生卵に聞こえるのか、
うん、ディスコでね、ここだけ歌ってね、みんな生麦生たディスコってなんかそんな感じじゃないですか。なんか歌えるとこだけ歌うけど、 あとふんふんふんってなんかあの鼻歌したり、
昔ステップも、ね、みんな同じでね、そうそうそうやってたんで、ね、そう一体感がありましたよね。
一体感あったよね、
今もう多分クラブとかってバラバラでしょうね、
アースウィンドファイヤーって言えば、まあ、デビッド・フォスターというプロデューサーがいてですね、後にも大ヒット曲いっぱい生むんですけど、あとはリーダーのモーリス・ファイトが、あのいい、ね、I Need You とか、ね、であとは
フィリップ・ベリーね、
そうそう、高音出してる方は、フィル・コリンズと組んで ね、あのイージー・ラバーとか、
イージー・ラバーありましたね、
僕らしみじみですよ、今この会話で、
もうみんなね、ちょっと体浮いてたもんね、
マーズ・インド・ファイヤーで1時間番組できますよね、
できますね、
できますね、これね、
ちょっと青春時代がフラッシュバックしてるバスが、まあ、あのもう一度現実に戻っていただいて、じゃあ、今度は稲垣さんがこう沖縄来たからの活動みたいのを少し聞かせていただければ、
大学にね、まあ、お世話になるようになったのが、来てからまあ 3,4 年してからなんですね、さっきあの大学でっていう話、全然僕先生とかそんなんじゃなくて、まあ、本当にあの地域とそれから大学をあるいは学生をつなぐというまあ役割をですね、まあ、大学で7年間してたんですけども、そこに至ったまあ経緯というのがですね、やっぱり震災のちょうど10年の節目に、まあ、沖縄にまあ来てるというのはですね、まあ、一つやっぱり10年で震災のことがまあリセット、自分の中では少しリセットというのもあったのと、まあ、もう一つはその震災がですね、あの自分のまあ自然とか生き方に対するまあ価値観を変えたんですよ。これかなりの人がまあ皆さん変えられてるんですけども、あのやっぱり地域でですね、普段僕らやっぱり昼間仕事してるから地域いないじゃないですか、ね、仕事してるとね、で地震でとりあえず昼間地域にいるとですね、まあ、避難所でも仮設住宅でもそうですけども、高齢者とかですね、障害持ってる方がこんなにもいるんやっていうことに非常に驚いたんですね。僕ら全然知らない社会だ、世界だったし、で皆さんやっぱりあの困難な状況にあるわけですよ ね、 僕らはまだ仕事があるからどないかなるけども、仕事もないし家もなくなってる状況の中で、まあ、かなり厳しい、しかも、まあ、言ってみたらね、あの20年後の、まあ、日本社会がちょうどいきなりやってきた、そんな感じだったんですね。もう本当に地域で
高齢者、
そうそう、
タイムマシン未来見ちゃったみたいな、
未来に行ってしまったようなね、もう本当に高齢の方とか障害の方が社会からあぶり出されてしまってるような感じだったんですよ。でこれやっぱり僕もそういうところを少しね勉強しなきゃいけないかなということを思って、それで社会福祉というね国家資格にちょっと望んでみたんですね。これはいろいろ高齢者をこうやって見守りを、まあ、その頃してたんですけども、見守る中でね、当時はまだ個人情報保護法とかがない時代だったし、まだ震災の後だから、まだその緩やかなコミュニティとか助け合いの、まあ、そういう 温かいつながりがまだあったんだけども、時が経つにつれてやっぱり自分をきちんとね証明できるものがなかったらですね、変質者とか変態とかね不審者に思われるわけですよね。なんか何の用もないのにすいませんとか言って、やっぱり自分をそのある程度証明できるような資格がいると思ったし、もう一つは理屈を勉強しないかなと思ってね、このご高齢の方とか障害の、それで社会福祉 の免許を取ることにしてですね、通信教育で受験資格を取って、だいぶこれも新聞社に仕事しながらやったから、だいぶ挫折をしながら、
仕事しながらですか、それ大変ですね、
数年かかってやっと受験資格を取って、国家資格を取ったんですけども、それでそのタイミングでちょうど沖縄に来ることになったので、沖縄でも地域にやっぱり関わっていきたいなと思って、それで沖縄に来るということは当然ですね、ゼロ以下のスタートになるわけですね、こっち。
ああ、キャリアがないので。
そうそう、ね、あと嫁はんはいるから、
知り合いもいないし
だから、それどうするかということで、まず地域の中で一緒に動くような機会を作っていって、地道にいろいろやってたんですね。で、やっぱりこの神戸のこともあったんで、沖縄ではやっぱり災害に対する意識が少し低いということがあったんでね、それをいろいろ仕掛けてたんですけども、当時は本当に沖縄ではですね、全く防災のボの字も
ないですよね。もう台風の喜んでるぐらいですからね。
喜んでるんですよ、ね、ほんで本当に火事になった時にどうするかっていう話をしたら、いや沖縄はね風が強いから火が消えるから大丈夫さみたいな感じのことを
町じゃないんですか、
言われる。そうそう、
いや余計燃えるじゃないですか。
そうなんですよ。だから、いやおっちゃんそれはちゃうねん言うてね、風が吹いたら火はもっと燃えるねんっていう話をしながら、でも相手にしてもらわれへんから、子供たちと一緒にね、地域の今にぎわ広場になってるところなんかでですね、子供と一緒にね、商店街からマネキン借りてきてね、そこで心肺蘇生やったり、
マネキンですか、
あるいはスーパーのね、このレジ袋に水詰めてそれで投げる訓練やったりしてたんですよ。なんかで子供たち面白がってむちゃくちゃ食うね、それ
それもなんかちょっとおかしな人みたいな子供集めて
そうそうそう、
うちウルトラ警備隊作ってるようなも
の、そうそう、ほんまそうなん、でそうしこうしているうちに、大学からもなんか声かけてもらったり、で 3.11 が起こってしまって、そういうことを、新聞社とか実は取材をしてくれてたんですね、なぜか、琉球新報もそれから沖縄タイムズの記者も、この人変わった人やな、多分取材してたんだと思うけども、それがあったからね、3.11 の時ものすごい新聞社の人とかテレビの人来てくれて、
ほとんど毎日ね、ど
っか連載も持ってましたもんね。
そう、連載もね、今でも続けさせていただいたということでね、だからやっぱりそこでマスコミとつながってたっていうことはとても大きくて、マスコミを通じていろんな人にこの自分たちの経験したこととか、東北に通い続けていることを伝えていくことにもなったし、でマスコミとか新聞とかテレビにこう時々顔を出すので、地域で喋ってる時、
あの人だ
みたいなで講義とか、地域で講演やってもすぐ分かってくれるんですよね。でつまりこういい相乗効果っていうのかね、クロスメディアになってる感じが
いいですね。
だから本当に僕はね、ある意味震災というのは非常に辛い経験だったですけども、東北の人も皆さんこうおっしゃるんですね、決して震災は確かに辛かったけども学ぶことも大きかった、決して悪いことだけではないというふうに思うようにしてるし、今自分が生きてることは震災があってのことだということを言われたんですけども、本当に僕なんかもそう思うわけなんですよね。震災にあって、しかもその後、そういう10年のタイミングで沖縄に来たから、今地域の人と一緒にこうやって活動できてるというのもね、何か不思議な縁でありますしね。
地域の力でやっぱりね、今回の震災でも地域のその関係ができているところは割と早く復興してとかね、そうじゃないところはっていう、それなりにという感じで、やっぱり地域の力っていうのは大切ですよね。
強い
で、地域の力ってこれ一体何なんですかね、その地域の力って見えないですよね。
どういう今あれですよね、稲垣さんから縁という言葉が出たんですけど、僕も麻婆も稲垣さんのことはよく知っていて、基本的に勝手にお友達と思っているんですけど、僕らは麻婆はどうやって稲垣さん知られたんですか。
僕はですね、僕沖大まで行ってですね、一回授業まで行ったことなんです。
そうなんですか。
授業を受けてもらったんですね。
そうなんですか。
で学生さんとね、そういうのをやって、
もうだいぶね、野葉さんとかには日赤 の病院の中の、授業の一つ講義をやったりとかね、一緒に歩いていただいて、
やりましたね、
もういろんなことをしていただいて、
だけど学生時代に、 その座学だけじゃなくて、ああいう地域の人との関係を持ったり、自分で何かをやったりするというのはすごく大切だと思うんですよね、うん、それ上の人とのお付き合いの仕方とか、はい、どういうことを、事業ってどういうふうに やるのかというのもね、やっぱり学んでいくのはすごく大切だと思いますね。
育ちましたね、あの時関わった学生たちはね。
ああ、そうですか。
本当に今現場でもう第一線でみんな働いてるし、本当にその地域とかね、
いい話、
キーパーソンになってるんですよ、うんうんうん、ね、だから野葉さんとか、うん、あの知念さんとかに今関わってる、ね、うん、若手もあの時一緒に学ばせていただいた学生が何人かおるんですね、
う
ん、
ああ、なるほど、生きてるわけですね、うん、
生きてますよ、これは
素晴らしい。
僕はですね、この僕は学生で出会ったんですよ、もういい大人だけど
学生で
学生で出会ってそれは何かというと、社会人学校みたいなのがですね、街中研究所ワクワクというところがやっている、まあ、本当に街づくりの優秀な NPO ですけど、そこが毎年地域社会ビジョン大学院というのを開いていて、社会人学校、
知事さん校長だったんじゃない
ですか。違う僕学生です、学生
です。あ、そうか、
僕
校長知事だと思った
。第三期生で入って、 で稲垣さんがちょうどメディア論みたいので来ていて、あ、うん、あ、なんか面白いなこの人の講義とか思いながら聞いてたの、うん、 まあ、それがきっかけ で、うん、あのいろんな場面でちょこちょこ出会うようになって、
あ、はいはい、
で、まあ、稲垣さんもいい人なんでね、でやっていやいやいやとかしてくれて、
顔見知りになるっていうのも街づくりの基本ですよね。
ですよね、
うんうん、
本当そうですね、う
ん
う
ん、いや本当に、う
ん、で、まあ、すいません、縁つながりでちょっとまた無理やり入ってきて申し訳ないですけど、麻婆とターボーが予想だにしないことが今日
何ですか、
起きてですね。
今日ですか。
そうですよ、はい、縁の話ですよ。僕ら全くこういうことを想定してなかったんですけど、うん、ファンレターが届きました。
え、
まさかびっくりですよ。
はがきってやつですか。
はがきってやつです。
はがきってやつですか。
で、あの、ぜひ、まあ、紹介したいんですけど、はい、札幌市から、まあ、
来ました。札幌です
か。札幌です。ポッドキャストを聞いてくれた山崎慎太郎さん、もう名前ペンネームないから名前出しちゃいますけど、
ポッドキャストで、
ポッドキャストでちょっとだけ、
音楽なしですね、
ご紹介させてください、うん、はい、麻婆さん、ターボーさん、はい、こんにちは。
こんにちは。
私は札幌で大学に通っているものです。はい、番組はポッドキャストで聞かせていただいております、
はい、
一昨年大学の先輩が那覇で就職されたことがきっかけで、それから何度か沖縄を訪れる機会がありました、
はい、
前回の放送でも触れられておられましたが、栄町には個性的なお店が集まっていて、ね、面白い場所だなと思っていました。その中でもお客さんが歌える飲み屋があるのですが、ご存知ですか。実はですね、いっぱいありすぎるんですよ、栄町こういう店だからどれを指してるかちょっと今よく分かんないんですけど、東京都知事の小池百合子さんにの女性がエレクトーンを弾いていて、うん、お店の壁には、防音のため卵の紙パックが貼り付けてありました。
お
ということは、あのオーバーラッパーズの店ですかね。
あそこかもしれませんね、
はい、かもしれないですね、はい、3月にはまた沖縄に行く予定です。
ら、
そこで歌われていた曲をリクエストしますということで、うんうん、まあ、曲の振りを今からしますけど、うん、山崎さん、うん、もし来てタイミング合えば僕らがおごっちゃいますから、うん、一回連絡ください。
ぜひ
ぜひ
ぜひください、
はい、じゃあ、山崎さんからリクエストのあったのが、はい、これまた後で、はい、まあ、僕曲紹介してくださいね、僕略字で言うからよく分かんないですよ、はい、CCR の Have You Eyes Seen the Rain、
はい、
CCR とはどういうグループですか。
クリデンスクリアウォーターリバイバルっていうやつですね。
これは放題は何て言うんですか、うん、
これは雨を見たかいっていう
です、はい、じゃあよろしくお願いします、はい、
名曲です。
はい、毎度のことですが、はい、ポッドキャストで聞いてる方はぜひ YouTube などで聞いてほしいんですが、はい、まあ、もう一回曲を教えてください、はい、
山崎さんありがとうございます、クリデンスクリアウォーターリバイバルの雨を見たかですね。英語でちょっと言えないので、この歌ですね、
はい、
雨を見たかの雨はですね、実はですね、うん、ベトナム戦争で落ちてるナパーム弾のことだっていう人もいるし、はい、じゃないっていう人もいるんですよ ね。だからその反戦か、雨を見たかいっていうのは反戦か、はい、ナパーム弾見たのか、うん、みたいな感じの、
うん、あの頃の歌はね、本当にそういう思いがいっぱいありますからね、う
ん、まあ、それ本人たちは否定してますけどね。
あ、そうなんですか。
わかんないです、はい、それはね、山崎さん渋いですねこれね。
渋いですね、う
ん、大学生、50歳の大学生じゃないの違うか失礼しました、
はい、じゃあ稲垣さん、また話を戻しますが、はいはいはい、次は、まあ、少しだけ未来の話というか、少しだけ先の話で、うん、これから、まあ、どういった活動とかどういったことをやっていきたいとか、夢とか現実に今やってることとかってあったら教えてもらえますか。
今はね、うん、まあ、大学で7年間ね、沖縄大学と沖縄国際大学でもっぱらこの、はい、まあ、皆さんと一緒にですね、地域 の中にある課題とかね、ああいったものを、まあ、あの気づく機会をいただいて、それに対してまあどうやって自分たちは解決するのか、あるいは改善するのかということを地域の皆さんと一緒に考えていく、でこういうラジオも使ったりとかね、テレビも使ったり新聞も使ったりしながら、まあ、そういうことをやってきたんですけども、まあ、大学をこの、常駐するのは今年、去年の3月で一旦常駐は終わったんですね、はいはいはいはい、で今は単発で講義を、持っているという感じなんですけども、大学生の他にね、今高校生とかね中学生が関わるようになってきてですね、
あ
これが面白いんですよ、はい、もうね、いや、やっぱり中高生からね、いろいろね鍛えてるとものすごく面白い
です
ね。面白いですか。あの去年ね、まあ、おそらくこの番組にもしかしたら今後出るであろう人なんですけどね、大城恵子さんっていう方がですね、
は
い
は
い、
あの浦添の方
で浦添の森の子児童センターにいらっしゃいますよね、はいはい、あそこの森の子児童センターの活動に僕も2年ぐらい前から一緒にさせていただいていてですね、うん、そこ中学生も集まってくる児童センターなんですね、
はいはいはい、
うん、で、まあ、あの大城さんたちがそこで、指定管理としてですね、うん、あの児童館運営をやってるんですけども、中学生たちの、まあ、一つの居場所作りという感じで、まあ、されてるんですね。でその中で、中学生たちがこういろんなところから集まってくるけど、なんとなくこう所在がないというかね、まあ、居場所もちょっと学校でないのかなみたいな感じの中学生たちの、まあ、そんな感じの子どもがまあまあ多いらしいんですけども、ボランティアしないということで声をかけられてね、でボランティア活動をまず中学生でチームを作ってね、ティーンズクラブっていうね、中学生で自分たちでまあ組織するサークルを作ってね、で地域の中でまず高齢の方とかですね、障害を持たれてる方と一緒にまあ街を歩いた、
うん、街歩いて、うん、はいはい、
で自分も車椅子に乗ったりしながらですね、うん、地域のまあこう危険なところとかね、うん、そういうのをチェックをするようなことをしてたんですね、うん、でその次に大城さんたちは僕を呼んだんですね、
う
ん、
あその前ですね、うん、あもうやった後に、
はい、やった後に、ね、はい、防災の話してほしいと、うん、街がどうなるかっていうのを子どもたちに伝えてやってほしいということで僕が出て行って、う
ん
う
ん
う
ん、
さっきの話ね、まあ、本当にあの街がめちゃくちゃなる話を聞いて中学生たちはものすごく恐怖に感じたらしいですね、
うんうん、
一番感じたのはやっぱり自分たちが今まで関わってきたおじいちゃんおばあちゃんあるいは障害を持っている人たちがどうなるんだろう、
その中で、うん、だって稲垣さんでも30分かかったわけですね、うんうん、家から出るのにな
んですよ、
う
ん、
障害持ってたらどうなっちゃうんだろう、
ね、自分たちのこの大好きな実着の町が、うん、内間の町がどうなるんだろうと思ったら、うんうん、もうとても怖くなって、うん、これは自分たちでこの町を守りたい、
あ
私たちが地域のおじいちゃんおばあちゃん、うん、障害を持っている方を守りたいということを強く決意したんですね、うん、
で、
うん、一緒にあの地域活動また始まって、うん、で自治会の人たちともつながる中で、うん、マップを作ったんですね、地域マップで、うん、でもこれではダメだって
中学生
が、これでは全然足りんと思って、うん、
はい、
防災訓練をしましょうよということを自治会に提案したんですよ、中学生がね、
うん
うん、で自治会もまあ一緒に動いて、その中で面白かったのがですね、うん、中学生がねあのイラストを描いてポスター作ったんですけども、うん、それを地域の2000個に全部配布するんですね、
2000個に全部
全部中学生が回るんですよ、
中学生が、
うん、でその時にさりげなく奥の方も見てですね、ポスティングするんじゃないですね、ちゃんと渡して、でその時に奥の方に目をやって、実は移動が困難な方とか困ってることはいないかなっていうこともチェックをしながら歩いて、
子供たちがそれをやったんですか、
中学生が
その情報をまた持ってきて、うん、あの家はこうだよって言うわけですか、
それ稲垣さんから聞いてこの時の覚えてるんですけど、中学生ってなんか街の路地とかよく知って
る
んですよね、
あなるほど、
近道したいから、
なるほど、ね、
そうなんです、
うん、その手法はあのあれですよ、あの石巻でもありましたよ、
うん、あそう
だ、石巻で医者が集められて、うん、各ところ行くんですよ、うん、だから行ってそこで手当てするんですけど、そこの情報を持ってくるわけ、
ああなるほど、
うん、でいろんなところを派遣して夜になって情報を持ってきて、それでマップを作るんですよね、
なるほど、
う
ん、
だからもうそれを中学生の段階です
ごいですね、
うん、すごい
すごいです、でやっぱりね中学生たちも、うん、 この着実に成長するわけですよね、うん、地域への思いで、まあ、阪神淡路大震災の時も若い人たちがもう純粋な気持ちで来てくれて、うん、本当にピュアにこの中学生高校生大学生、うん、若者たちが私たちの、まあ、本当に復興の背中を押してくれたんだけども、うん、その力を中学生ってものすごい持ってるなっていうのをものすごく思ったんです
ね。なるほどね。
でこういう中学生あるいは今集まってきてる高校生なんかもとっても吸収力がいいし、うん、やはり社会的感度が高いんですね。やっぱり沖縄で学校で習ってることで沖縄のことってほとんど習ってないことが多くて、
うんうん、地域のことなんてね、
う
ん、
知らないでしょ、うん、もっと知りたいって言って集まってくるんですね今の。
あ、そう。
でじゃあ一緒に歩こう言って歩いたり地域の本当にこの見えていない部分、うん、あるいは歴史の中に隠されてきた沖縄の課題とかを一緒に学ぶうちにもっともっと深めていこうとする
、うん、中学高校か、うん、それはね
去年あれなんですよ、うん、実はあの稲垣さんと2人で、はい、江南高校 の、うん、あの江南世界塾というところで、はいはい、まあ、発表の審査員みたいなアドバイザーみたいなのをやったことがあるんですけど、まあ、グローバルなあの人材を育てるというところで青年海外協力隊の OB の団体が、うん、まあ、江南に行ってやってるんですけど、うん、あの時にもそうでしたよね。まずグローバルな視野を広めるには、うん、まず地元を知りなさいというところで
足元を ね、
うん、ね、新都心をなんか歩いて、うん、気づいたことを全部なんか発表したりしてたん で、
うん、で子どもたちの目で見るからまたね、あのいや気づかなかったものをこう、うね、はい、上げてくれるということですよ ね、
です
ね。
で子どもたちがやっぱり動くと、まあ、大学生をよく町が、うん、牧師公設市場に連れて行ってですね、
う
ん、重箱を一緒に作ったりするんですけども、
あ、そうですね、そういう活動やってますよね、う
ん、大人のあのお店をやってらっしゃる方の目の輝き方が違うんですね、うん、もう自分たち の、 その後輩後継者が、うん、この沖縄の食あるいは伝統料理をやろうとしているということで、うんうん、もうお客さんそっちのけでもけで、うん、いろいろ講義をしてくれるんですよ、うん、もう売りながらこの かまぼこの意味とかね、うん、これが素晴らしい社会教育
な、そういうのがなんでなかったんでしょうね、なんでなくなっちゃったんだろうってことですよね、うんうん、
まあ、街歩きの話になって、うん、話も尽きないんですけど、うん、はい、僕らは1曲ずつ紹介するというところなんで、
あ、そう、
もう麻婆の曲を、うん、はい、
私はですね、うん、まあ厳密に言うと70年80年代の曲なんですけど、厳密に言うと68年の曲なんですけどね、うん、スライ&ファミリーストーンというのがあって、これは僕はあの68年の曲なんだけど、この曲で70年代の扉が開いたと、うん、ということでこじつけで70年代ということでこの曲をですね、紹介したいと思います。はい、じゃあ紹介しますね。
お願いします。
スライ&ファミリーストーンで Everyday People。
麻婆、それじゃあもう一回曲振りをお願いします、はい、
スライアンドファミリーストーンの、Everyday People ですね、はい、あの差別なくてやっていこうというそういうメッセージソングですね、
は
い、
今日もこの方はレコードジャケットを持ってきてるんですけど、は
い
は
い、まあ、持ってきてますね、いっぱいね、
本当にあの、分かんないでしょうね、この言葉言ってもサイケデリックという、
ああ、そっか、今分からんのか、
サイケデリック分からん
のか、ね、
色彩がいっぱいなところで、
ね、派手派手の
派手派手の、うん、でもなんか本当に懐かしい感じを、うん、感じさせるジャケットですけど、
はい、
はい、もう今日せっかくあの稲垣さんが来てるんで稲垣さんテーマでずっ
と
行きたいんですけど、まあ、あの先ほども言ったんですけどなかなかのルックスなんですよ稲垣さんは、
うん、いいです、いい男です、
いい男、
もっと言って、もっとドラマに出てもいい、
もっと言って、
もっと言って、
なんでこのいい男ぶりをやっぱテレビもほっとかないというところが、う
ん、
僕が勝手に思ってて、
ドラマ出てるんですか、
いやいや NHK に出ててですね、
NHK ドラマ連ドラ、
連ドラではないんですけど、
あ、ね、あ、神戸のことやってるからね今ね、
違う、
とりあえずじゃあその NHK のことを少し聞かせていただ
きます。月1回ね、あの、まあ、主婦向けなんですけどね、
怪しい主婦向けか、
ちょうど正午 の、 あの時報の前にですね、チュラテレビやってますね、あの中で、まあ、うん、その防災のコーナーっていうのをですね、あの月1 回、
月1回
担当させていただいて、
具体的に 何曜日というか、
いやもうこれは決まってない
ですね、決まってない、うん、あ、じゃあ毎日見ないと見れないと、
そうそう、毎日だから見てください
毎日見てください、
どっかで決まって
うまいな、うん、そうですか、うん、
そうで、まあ、そこでもう本当に身近な話が多い、
コーナー
コーナーね、あの番組全体が15分ぐらいなんで、そのうちのまあ9分を僕がまあ
担当する、はい、もうほとんど、まあ、半分、うん、あ、そう、素晴らしいですね、あ、あのタボはそれはもう見たことは
ないです、
あ、ないですか、
ないもんね、だってそう仕事してる平日やからね、
そうだよね、そうらしいんですよ、
だから主婦なんです、
昼間全然分かんなくてって、
うん、でもこれあれでしょ、あの稲垣さんは、稲垣先生は分かるわけですよね、いつやるかっていう、うん、
あ、そうそうそう、もちろんあの連絡は生で撮ってますよ。あの収録はほとんどないですね。ほとんど
生で。生なんですか。うん、ああ。これ新都心のあの、
ね、そうそうそう、あそこでね、
うんうん、顔で選ばれたんですか。
違う、もっと言うてい
やいやいやいやいや、
本当ですね。
いや、もう本当に NHK もテレビまで出てね、でこれからじゃもう民放映画いろいろ出て、うん、映画なんかあるんじゃないですか。映画、
いや、ない
ないです、
さすがにないです、
ないです、ないです、
はい、でもあれですよね、この間シンポジウムにも出ていらっしゃいましたし、これからもなんか講演があったりとか、まあ、喋る機会が
割と、ね、あの地域でやっぱりよくね呼んでいた、さっきの話でやっぱりこう縁があってつながってるくれてる人が多いから、うんうんうん、いろんなとこやっぱ呼んでいただくんですね、うん、これはとてもありがたいですね、うん、これ沖縄の特徴やと思います ね、
あ、
うん、ね、人のつながりでこのどっかで喋る機会とかね、うんうん、あのまたさらにつながりができていくみたいなね、うん、これが本当に僕はあの自分でこのつながりの中に出て本当に気持ちがいいですね、
うん、なんかあの先ほどね、あの打ち合わせで聞いたんですけど、月末にワンマンショーがある、
あ、25日にまたあの県立博物館でですね、あの今回沖縄、気象台の、主催になります、防災気象講演会というのがありますので、はいはい、そこでまた喋りますので、
うん、今すごい墓穴を掘ったんですけどね、はい、この録音は収録でございまして、でこれを多分リアルタイムで聞いてる人たちは2月8日に聞いてるんですよ。
ソーリー
今さ、今1月の後半に収録してるというのがちょっとバレちゃいましたけど、うん、まあ、それもご愛嬌で、うんうん、
やりましたって感じで、
やりました、
やりましたこの間みたいな、うん、はい、
でも防災はね、いろいろ防災計画とかいろいろとあるけども、やっぱり人ですよね、うん、その地域の人がどういう、つながりを持ってるかっていうので、ね、決まれるので、
そうですね、うん、本当にそこはあの痛感しますね、はい、
そして今日は、まあ、沖江通りのスタジオで来て、
素晴らしいスタジオですね、
収録してるんですけどね、はい、もう窓から道路が見えたりして、
うん、向こうが純駆動ですよね、
前回の話にも出ましたけど、もちろん僕ら今 FM 那覇であのオンエアさせてもらってるんですけど、やっぱ防災の時のねラジオの力というのはすごい大きいと、うん、
大きいと思いますね、
やっぱり生活情報というものですね、うん、その街のラジオが流せますよね、テレビだったら全県の話をしなきゃいけない、うん、あるいはその全県を対象にしたラジオだったら全県のやっぱり情報流さなきゃいけないけど、うん、FM 那覇はやっぱり FM 那覇なので、うん、那覇に特化した、うん、どこで水を給水車が来てるとかね、うんうん、どこでそのスーパーが再開したみたいな、そういう大切な生活情報を、う
ん、インフラですよね、
インフラですね、うん、
大切ですね、うん、
ぜひ活躍してほしいですね、
はい、
はいはい、じゃあ、今日もまあね、つらつらと
終わりと終わりの方に近づいてますが、はい、稲垣先生ありがとうございました。
ありがとうございました。はい、
次回の放送は3月の8日ですね。
第2水曜日です。
これ間違いじゃないですね。
間違いじゃないですね。
第2水曜日20時から、うん、また同じ、チャンネルで、
そうです。
ここで会いましょう。
よろしくお願いします。はい、
それでは、気を取り直してマボ
ーターボーの
まちづくりハッピーレディオ
でした。